おはようございます。自民クラブ伊田茂樹です。むつ市議会第260回定例会にあたり一般質問させていただきます。私は東議員のように前振りがまだ得意ではありませんので、早速質問に入らせていただきます。今回の質問事項は5項目、水産行政、教育行政、市内各公園の環境整備、使用済み燃料中間貯蔵施設に関する諸課題、福祉行政についてとなります。はじめは水産行政についてであります。脇の沢を代表する魚、マダラは近年900トンから1000トンの豊漁が続き、好調をキープしている状況です。これは1900年代に1300トンから1200トンあった漁獲量が2003年には35トンまで激減し、約25年間低迷時期が続いた際、脇の沢村漁協が資源回復のために行った漁獲努力量、操業頭数の削減、産卵親魚、小型魚の保護、禁漁期間を設けるなどの資源管理、資源保護の努力の成果であり、関係各位に敬意を表するとともに感謝申し上げます。さて、豊漁の一方で、取れたマダラの加工は、脇の沢で行う漁は少量で、多くは八戸方面の加工施設へ送っているのが現状とのことです。燃料費や輸送費の高騰により、コスト削減の面からも、今後は現地周辺で加工することを検討すべきと考えます。それにより、経費削減はもちろんですが、加工品のブランド化、さらには働き手が必要になるので、雇用の創出にもつながります。官民が連携して、マダラ漁から加工品作りまでを地域の主力産業として育てていく、さらには現在開始しているサーモン養殖が軌道に乗り、将来ブランドとして有望と判断すれば、マダラ同様に現地で加工を行える施設が必要となります。しかし、新しい加工場を設けるのは膨大な費用などが必要なため、現実的ではないかもしれません。幸いのことに、脇の沢には現在稼働中の水産物処理加工施設があります。そこで、こちらをマダラやサーモンの加工場として活用することは可能なのか、お聞きいたします。次は、ホタテ養殖の現状についてお聞きいたします。昨年の高水温の影響による大打撃が、本年以降のホタテの水揚げに大きく影響するとの予想がされていましたが、今シーズンの水揚げ実績は、5月25日時点で前年同時期の4割程度になっています。品薄感からか、5月27日に行われた2024年度反省会の第4回、入札では1キロ当たりの落札価格が過去最高高値の279円となり、6月13日昨日でありますが、第5回目の入札では252円と少し下がりましたが、例年よりは高値となっております。むつ、川内、脇の沢の漁協は産漁協協議会を活用し、共同の販売戦略を策定するほか、ホタテ養殖について安定生産のため、青森県産業技術センター水産総合研究センターの指導のもと、適正な収容枚数や連間隔についてルールを設定して、春先の低水温や夏場の高水温による平死被害を抑制するため、養殖管理を徹底する努力を続けているとのことです。 5月20日から陸奥湾内の各漁協と県、市町村などによる本年度の養殖ホタテ貝実態調査が始まり、昨年の高水温の影響からか、成長不良の貝が多く見られた漁協もあったようです。市長も5月20日に川内漁協に視察に行かれ、加工を含めたホタテ産業支援に向けて、今後も現場に足を運んで調査していく考えを示されましたが、陸奥市の関係箇所の現状はどうなっているのか、本年度の現状及び今後の対応についてもお伺いいたします。次に、教育行政、学校給食無償化に伴う問題についてであります。青森県が行う給食費無償化の取り組みについては、県が取り組みを発表する以前から、市長は給食費無償化を公約として掲げておられました。そして、公約通り、本年10月から実施することになります。長く続く不景気、円安の長期化、天候不順による輸入原材料価格の高騰などに伴う物価上昇が続いています。今月は菓子や乳製品など614品目が値上げされるとの発表もあり、家計の厳しい子どもを持つ家庭にとって本当にありがたいことですし、未来を担う子どもたちに対する素晴らしい政策です。その一方で、無償化にはなりますが、使用する食材が無料になるわけではなく、逆に物価上昇や輸送費の値上がりから、必然的に食材単価も値上がりしている現状の中で、給食施設で働く人たちや、食材の納入業者などに待遇面や納入単価などにおいてのしわ寄せがいくことは絶対にあってはならないことです。また、最近では食品添加物が子どもの心身へ良くない影響を与えることが報告されています。未来を担う子どもたちが健康な心と体で成長していけるように、この機会に地場産品をもっと積極に活用すべきと考えます。豊かな海、山、田畑が豊富にある陸奥市、下北にはおいしく安心安全な食材がたくさんあります。子どもたちに給食を通して地元食材を感じてもらう食育にもつながりますし、漁業、農業、畜産業など地域の第一次産業の活性化にもなると思います。以上、無償化に伴い、給食施設で働く方々や食材などの納入業者への対応と、地場産品の積極的活用について、市の見解をお伺いいたします。次に、運動公園などの環境整備についてであります。陸奥運動公園のトイレにつきましては、過去にも先輩、同僚議員が何度となく質問の項目に挙げ、市民の皆さんからの要望が非常に多い事案であります。ご承知のとおり、陸奥運動公園には陸上競技場、野球場、テニスコート、遊具のある公園など、年間を通じて市民の皆さんをはじめ、大会などが開催されると、市外、県外から多くの方々が訪れる場所でもあります。このように、多くの方々が利用する公園の環境整備は、計画的に行われるべきであります。そこで、現在の公園施設内のトイレの総数、そのうち使用可能なトイレ数は何箇所なのかお伺いいたします。次に、中間貯蔵施設の事業開始に伴うさまざまな課題についてであります。昨日の佐々木孝則議員の一般質問の内容と 重複することをご了承願います。中間貯蔵施設は本年9月までに柏崎刈羽原発から使用済み燃料を受け入れ事業を開始することに伴い、安全協定締結に向けた議会への説明や住民説明会の予定が徐々に進められている状況ですが、事業開始後の不測の事態に対処する施設、つまりオフサイトセンターの設置がされていません。県が3月に旧市民プール跡地をオフサイトセンター建設候補地として示していました。そんな中、県が候補地を再検討していることが5月22日に明らかになり、6月12日の県議会特別委員会で、宮下知事が、陸奥警察署の隣接地が適地との結論に達したと明らかにしました。事業開始から同センターの運用開始までの期間、当面は中間貯蔵施設から約11キロ離れた東通村防災センターを対策拠点として使用するとしていますが、不測の事態が生じた場合、離れた対応拠点からどのように対応する準備をしているのかお伺いしますが、昨日の佐々木孝則議員の一般質問で明らかになりましたので、答弁は要点のみで構いませんので、ご配慮をお願いいたします。次の質問は、医療的ケアが必要など、心身にハンディキャップを持つ人たちや保護者、家族へのサポート体制についてです。先月、新聞にも掲載されましたが、弘前市で南部町に続いて、県内2例目となる医療的ケア児、括弧以降、イケア児とさせていただきます、括弧閉じ、の個別避難訓練が実施されました。2023年12月の調査時点で、避難計画政策の対象となる22市町村中10自治体が、イケア児の災害個別避難計画を作成していないとのことですが、陸奥市の現在の対応はどうなのか、また実際の避難計訓練をしていない場合、今後どのように対応していく方針なのかお伺いいたします。以上、市長をはじめ理事者の皆様には前向きな答弁をお願いいたしまして、壇上からの質問を終わります。
市長、井田議員のご質問にお答えいたします。まず水産行政についてのご質問の1点目、脇野沢水産物処理加工施設をマダラやサーモンの加工施設として活用できないかにつきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の2点目、昨年の高水温によるホタテ平死被害の総括と本年度の現状および対策についてお答えいたします。まず昨年の高水温によるホタテ貝平死被害の総括について、令和5年12月の秋季陸奥湾養殖ホタテ貝実態調査の結果では、令和5年7月から同年10月にかけての陸奥湾の高水温により、陸奥市漁協、川内町漁協および脇野沢村漁協において、令和4年産外で平均 14.6%、令和5年度外で 3.8% のホタテ貝が平死という状況でありました。また、親貝となる令和3年および4年産外の保有枚数が必要量の約半数となり、令和6年度に反省貝や新貝となる 稚貝の保有枚数も約半数となったため、陸奥湾漁業振興会に所属する漁協では、ホタテ貝の産卵期間である1月から3月までの成貝の出荷を抑制し、親貝の確保を図りました。次に本年度の現状については、本年5月に実施した春季陸奥湾養殖ホタテ貝実態調査に私も同行し、現地で状況を確認してまいりました。まだ陸奥湾全体の結果は出ておりませんが、市内産漁協においてホタテ貝は順調に成長しており、平地は少ないという状況でありました。本年度の対策について、市といたしましては、今後も高水温の情報を注視し、漁業協同組合に足を運んで実態把握するとともに、県等の関係機関と連携を図り、ホタテ貝養殖業を支えてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、その他いただいたご質問につきましては、教育委員会危機管理官および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
井田議員の教育行政についてのご質問、学校給食への地場産品の積極的活用についてお答えいたします。地産地消の重要性につきましては、私どもも強く認識いたしており、これまで同様、地元産の食材の積極的な利用を図ってまいります。食材等の高騰は懸念されるところですが、栄養食品の創意工夫、生産者や経済団体とのご協力もいただき、今後も満足していただける給食と、地場食材や郷土利用の興味や関心を持ってもらえるような食品を、食育を推進してまいります。なお、食材の購入につきましては、学校給食調理施設において、一食あたりの単価がこれまでと同額となるよう、県の学校給食費無償化等、子育て支援、市町村交付金等の差額を市が負担するための補正予算案を提出させていただいております。また、議員ご懸念の給食調理員の待遇等につきましては、給食費と調理員の給与等に関連はなく、本事業により調理員の待遇が変わることはございませんので、ご安心いただきたいと存じます。学校給食費無償化後も引き続き、給食内容及び食育の充実に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
産業政策部長。
水産行政についてのご質問の1点目、脇の沢水産物処理加工施設をマダラやサーモンの加工施設として活用できないかについてお答えいたします。脇の沢水産物処理加工施設は、地域水産物であるホタテ貝、クロソイ、およびマダラの処理加工を行うことにより、就業機会の提供、および施設の効率的な利用を図り、もって地域の活性化を促進するため、平成5年度に建設された施設であります。市では、毎年度使用者を公募し、現在は選定されたものがホタテ貝、マダラの加工を行う目的で活用しております。サーモンの加工施設としても活用できますが、作業場所が狭隘で、適した機材、設備等を設置しておりませんので、ご理解を賜りたいと思います。
市民生活部長。
市内の公園の整備についてのご質問、陸奥運動公園などのトイレの改修や増設についてお答えいたします。陸奥運動公園内のトイレの設置状況につきましては、屋内トイレが陸上競技場、野球場および定休場高等ハウスの計3箇所にありますほか、屋外トイレが4箇所に点在しており、合計で7箇所に設置されております。屋外トイレのうち、昭和44年に設置されました陸上競技場東側および定休場北側にあります2箇所のトイレは老朽化のため使用を廃止しておりますことから、 使用可能なトイレは現在5箇所となっております。使用可能なトイレのうち洋式化されていない駐車場付近のトイレは今年度中に改修しますほか、その他の停球場コートハウストイレ、野球場トイレは順次改修を進めていくこととしております。なお改修につきましては財政負担の軽減を図るため国の交付金の活用を念頭として令和6年度中に公園施設の長寿命化を図るための計画を策定することとしております。この計画に陸奥運動公園のトイレ改修などをメニューとして加えまして令和7年度以降順次トイレ改修等を進めてまいりたいと考えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。
危機管理官。
中間貯蔵施設に関する諸課題についてのご質問、オフサイトセンター建設の工程及び完成時期についてお答えいたします。オフサイトセンターにつきましては、法令上、事業開始前に指定される必要があることから、現時点では既存のオフサイトセンターから東通村防災センターが指定されたものと認識しております。施設の性質上、広範囲に影響を及ぼす放射性物質の等の放出を伴う事象が発生する可能性が極めて低い施設であり、市役所から若干距離があるものの、緊急参集が可能な地点にあり、複数のアクセス経路も確保されていることから、十分に災害対応が可能であると考えております。一方で、市といたしましては、市民の皆様の安全安心を確保するため、早期に市内への整備が必要と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
健康福祉部長。
福祉行政についてのご質問、医療的ケア児とその保護者へのサポート体制全般についてお答えいたします。まず、医療的ケア児の個別避難計画についてでありますが、市ではこれまで、むつ市避難行動支援者避難支援プランにより対応してきたところでございますが、障害者支援に係る有識者で構成するむつ市地域自立支援協議会におきまして、同プランの医療的ケア児に係る情報が不足しているとの指摘を受けたことから、本年度、より適切な医療的ケア児の個別避難計画を作成することとしております。次に、医療的ケア児を対象とした避難訓練についてでありますが、災害時の避難にあたりましては、電源供給設備のある避難所の確保など、多くの課題がありますことから、実施方法等につきまして、障害児支援を行っている事業所など、各関係機関と協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
それでは、順次再質問させていただきます。水産行政でありますが、脇の沢水産物処理加工施設は、平成5年建設ということで、今年で31年目と1年目になり、そろそろ老朽化もしてくる頃だと思いますが、今後も、水産物処理加工施設の設備投資など、限りある財源の中での対応になるものと思いますが、厳しい面もありますけれども、長年、脇の沢地区の活性化するためにも、努力し続けている地域の皆さんのために、コスト削減、雇用創出のためにも、ぜひ地元で加工施設を稼働して、地域全体の活性化へつなげていただきますよう、お願い申し上げます。そして、サーモンの加工に関しましても、ぜひ今後も、むつ市で加工、雇用、創出を切にお願いいたしまして、このことについては再質問いたしません。 次はホタテ養殖の現状についてでございます。今回の調査で他地区の漁協では育成不良が見られた箇所もあった中で、むつ市ではおおむね育成は順調とのこと、これは平氏被害を抑制するために養殖管理を徹底している漁協や実際に海に出て働く漁師の方々の地道な努力の成果と考えます。関係各位の皆様に敬意を表すとともに感謝申し上げます。私も仲卸の仕事をしていた関係で漁師の知人友達がたくさんおりますが、やはり現場のことを一番よく知っているのは漁師の皆さんです。毎日のように海に出て仕事をしているので海の変化や異常にもいち早く気づき、それに対応するノウハウも持っていると思います。市長は今後も現場に足を運び調査していくとのことでしたが、現場に行く際には漁協関係各位の皆様もとよりと意見交換や情報収集をしていると思いますが、その際実際に現場で働く漁師の皆さんとも意見を交えてより深い意見交換をしていたのかお伺いいたします。
市長。
はい、これまでもですね、私だけではなく、市職員が漁業協同組合に足を運びまして、組合長だけではなく、もちろん漁師の皆さんと漁業の実態把握に努めてまいりました。で、今年度ですね、新たに水産業専門官を配置いたしまして、水産業専門官はですね、長年県の水産行政研究機関に勤めていた方でございまして、仏下北の水産現場に精通された水産業の専門家でございます。今年度ですね、新たな取り組みといたしまして、毎月水産業に関する情報誌を市独自で発行しておりますし、市内の水産業関係団体および漁業者の皆様へそういった情報誌を発行しているお知らせをはじめですね、実際に現場に出向いて、多分今年度漁師の皆さんにですね、お会いして話していただければ、私自身は時間に限りがありますので、私が直接すべての漁師の皆さんに会うことはなかなか難しいわけでございますけれども、水産業専門官はじめですね、担当の職員が昨年以上に漁業者の皆さんの声を聞いているというふうに私自身は感じておりますので、これまで以上でですね、漁師ながら水産業の発展に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。
井田茂樹議員。
ありがとうございます。実際に被害やトラブルがあったときなど、どのような対策やサポートがあれば助かるのかなど、現場で働く漁師の皆さんの声を聞くことは、より細やかな実効性のあるサポートへとつながるはずです。今後は我々市議会も常任委員会等を活用して現場に出向くよう対応してまいります。市長や理事者の皆様も引き続き漁師の皆さんの声を大切に、現場ファーストの対応をよろしくお願いいたします。次に学校給食について再質問いたします。先日閣議決定された2023年の農業白書では、気候変動や国内生産者の急減で食料安定保障の確保は歴史的変換点に立っていると強調され、安定した食料を届けるため国内の生産拡大など強化が重要とのことです。むつ下北でも農業漁業畜産業などの高齢化、担い手不足や担い手の確保が非常に厳しい問題としてあります。そういった観点からも、地場産品の積極的活用を進め、地域の一次産業を活性化していただきたいと思います。さて、給食無償化に関連してではありますが、最近ではフードロスが問題になっております。最新の報告ではありませんが、環境省の調査報告では、 全国平均で1人当たりの年間の食品廃棄物量は 17.2キロ、そのうち食べ残しが 7.1キロ、調理残渣 5.6 キロと、食べ残しと調理残渣が約7割を占めています。この原因として、給食の量が多い、給食の時間が短い、給食時間が短い、嫌いな食べ物があるなどが挙げられるそうですが、SDGs の観点からも、さまざまな工夫により、改善している例が全国にたくさんあるようです。例えば、野菜嫌いの子どもでも食べやすいように、人参をハートの形に切ったりだとか、花形に調理したことで、最大 65% 食べ残しが減った報告もあったそうです。そこで、むつ市での給食の食べ残しの状況と、それについてどのような対策、対応しているのかお伺いいたします。
教育省。
学校給食における食べ残しの問題についてご回答申し上げます。各学校において献立あるいは学年、学級等の人数等に差がありますことから一概には申し上げられませんが、一例を申し述べれば、1日800食を提供している給食施設におきまして、1日あたりの食べ残しは平均で37キログラム、1人当たり46グラムとなっております。各学校においては、議員がご指摘いただきましたように、さまざまな取り組みをいたしております。苦手なものにチャレンジする取り組み、教職員における声掛けの実践、そして教職だよりなどを通して、子どもたちに生産者や調理してくださる方々への感謝の念を持って、しっかりと食べるように、そのような指導を毎日いたしております。今後におきましては、仮設むつ市防災食育センターが完成した後には、調理工程を見学できるスペースが設けられる予定となっております。そうした見学等を通じて、食育に取り組むことで、食べ残しの減少に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
ありがとうございました。食べ残しに関しては、アレルギー対応など、事情もあり、現場で指導する立場の教職員の皆さんにとっては、デリケートで難しい問題でもあると思います。先ほど述べた調理方法の変更や、給食時間の目標を設定して、食べる時間を確保するなど、工夫に加えて、地場産品を活用することで、防災教育食育センターの見学等も含めまして、子どもたちとの生産者との交流が生まれ、大切に育てられたものや、命あるものをいただく、そのことへの理解を深めることにもつながっていくと思います。休校地対策、地域産業の活性化、子どもたちへの健全な食育など、さまざまなメリットのあることだと思いますので、今後もいろいろな方面から前向きな姿勢での対応をよろしくお願いいたします。次は、運動公園など環境整備についての歳出にしたいと思います。現在の運動公園の敷地内のトイレは、使われている現在使用中のやつが3箇所から5箇所とのことでしたが、先ほどもお伝えしたように、むつ運動公園は年間を通して多くの方々が利用しています。そういった状況の中でのトイレ数が3箇所から5箇所ではやはり足りなく、増設にしてほしいとの要望が多数ありました。そこで、むつ運動公園管理等の野球場管理等のトイレについてですが、こちらのトイレは現在、男女共用で使用されているとお伺いいたしました。野球の大会などで訪れる児童・生徒や保護者、方々から、なんとか改善してほしいとの要望が多数現在もあります。 男女共用での使用につきましては、プライバシーや犯罪を防ぐ観点からも早急に改善が必要と考えます。例えばですが、野球場、スポーツ広場に近い場所に新しくトイレが増設され使用可能になれば、この問題については改善されることと考えますが、そこでこのトイレの男女共用についてと今後の対応について市長の見解をお伺いいたします。
市民生活部長。
お答えいたします。陸奥運動公園の野球場のトイレはですね、現状男女共用となっておりますが、令和7年度以降の改修にあたりまして、男女別に分けた場合の出入り口や衛生器具設備のスペースが確保できるかということをですね、設計において判断してまいりたいと考えております。また野球場裏への増設につきましても、施設規模等に応じてどの場所が適切か検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
はい、ありがとうございます。私も市長と同様に35年ほど前に市の臨時職員として陸奥運動公園の整備などを仕事についておりました。その当時はまだ老朽化していなかったトイレですが、現在の使用不可となっているトイレが2箇所、取り壊されてなくなってしまったトイレも2箇所という状況を見て、35年の月日の長さを感じるとともに、トイレの数が足りないと感じました。施設の規模や利用者数を考えると増設が必要と考えます。運動公園など利用者の多い場所のほかにも、市内には規模は小さくてもトイレが設置されている公園があります。例えば大畑漁協前の公園では、地元の老人クラブやお友達同士でゲートボールなどを楽しむために使用しているトイレもございます。子どもたちが遊ぶ場所として使用しているところもあります。県の施設、市の施設、ぜひいろいろあると思いますが、ぜひ市民の皆さんが気持ちよく公園を利用できるように、今後も引き続きご配慮お願いします。次は中間貯蔵施設の事業開始に伴う課題について再質問いたします。これは昨日の方もうほとんどもう質問がかぶっておりましたので、別の視点からちょっと再質問していきますが、オフサイトセンターの建設予定地の決定は2点しましたが、陸奥警察署の隣接地に建設される確率はどのくらいなのかお伺いいたします。
危機管理官。
お答えいたします。オフサイトセンターの陸奥警察署隣接地への建設につきましては、指定の権限を有する内閣府と県が今後具体的な整備に関する調整を実施していくこととなりますので、現時点でその確率について具体的に申し上げることは難しいということをご理解いただきたいと存じます。一方で建設予定地につきましては、整備主体である青森県におきまして、地質条件、整備費用等の面でさまざまな候補地について検討を重ねられてきたものと理解しております。そうした検討に加え、市とも協議を実施した結果、早期に整備し、その機能を発揮できる候補、建設地として陸奥警察署隣接地が適地であるとの結論に達し、その方向で調整が進められているものでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
ありがとうございます。また過去にですけれども、市の防災拠点を併設する案もあったと聞いたことがありますが、このオフサイトセンターの使用について どのようにお考えなのかお伺いいたします。
危機管理官。
お答えいたします。オフサイトセンターの要件として、東日本大震災以降独立した建物とすることが追加されており、今後整備される施設につきましては、例えば東通村防災センターのように自治体の災害対策本部を一緒に整備することが認められていないため、オフサイトセンター専用の独立した施設として建設運用されることとなりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
はい、ありがとうございます。市役所からも近く整備された好条件の場所だと思いますので、一日も早くオフサイトセンターが設置されるよう迅速な対応をお願いいたします。中間貯蔵施設運用開始は、むつ市にとって地域の活性化にもつながるものでありますが、まずは市民の皆さんの安心安全と理解を第一に進めていかなければなりません。そのためにも一人一人に安心し納得していただけるよう、丁寧で細やかな説明会など引き続きの対応をお願いいたします。次に、医療的ケア児保護者へのサポート体制についてでありますが、先ほど答弁の中で、医療的ケア児を対象とした避難訓練について、実施方法等について、障害児童支援を行っている事業所など、各関係機関と協議してまいりたいとのことですので、早期の実現をお願いしたいと思います。それに続きまして、医療的ケア児のサポート体制に関連した問題として、ケア児が一時的に入所できる医療型短期入所事業所が、県内には4県域、7事業所ありますが、下北県域にはないとのことで、一時入所を希望する場合は、車で2時間以上、往復4時間以上をかけて、池谷寺を連れて行っているのが現状とのことです。ご縁があり、池谷寺の保護者の方とお話しする機会がありましたが、精神的にも肉体的にもギリギリの状態で日々の生活を送っています。一日の大体のスケジュールを伺いましたが、ゆっくり食事したり、お風呂に入る時間もなく、就寝後も痰の吸引を2時間おきにするなど、心配があるため、熟睡できない状態のまま朝を迎えているそうです。想像してみてください。1日24時間、緊張と不安がついて回る生活を、仕事と違い、子育てには休みがなく、世のお母さんやお父さんたちは日々頑張っています。それでも家族でおいしいものを食べに行ったり、時には温泉や旅行に行って楽しい時間を過ごし、リフレッシュすることでバランスを取り、ある種の充電をして頑張る力に変えていると思います。しかし、私たちが何気なくしていることを、池谷寺の保護者や家族はできない生活を長年続けています。実際に蓄積された心身の疲労により体調を崩しているお母さんもいます。老人介護などもそうですが、まず介護する側が心身ともに安定し余裕がある状態でなければ介護自体を続けられません。同じ立場になることはできなくても、想像し大変さを理解し、同じ目線で考え寄り添うことは誰にでもできるはずです。池谷寺の保護者や家族に何かあってから後付け的に対応を考えるのではなく、 何かが起きる前にサポート体制をしっかりと整えるべきであり、むつ総合病院や特別養護老人介護施設など医療体制の整った施設に池谷児を短期入所できるようにするなど手厚いサポートが早急に必要だと考えます。また保護者が病気の場合など特別な状況でなくても月に 2,3 日でも良いので、介護する側が心身ともに休める体制づくりが必要と考えます。この問題についてどのように対策しているのか、また今後の対応についてお伺いいたします。
健康福祉部長。
医療的ケア時に対応できる短期入所施設がむつ市内にないことにつきましては、私どもも承知しているところでございます。短期入所施設の開設につきましては現在医療機関等と調整中ではございますけれども、開設までには時間を要することから、今年度新たな事業といたしまして、医療的ケアが必要なお子様を持つご家族がレスパイト、いわゆる休息を取りやすくすることを目的にレスパイト事業を実施する予定としております。で、この事業は常時医療的ケアが欠かせないお子様を持つご家族が一時的にお子様の介助から離れる必要がある場合などに訪問看護をサービスを利用していただける事業となっております。で、この事業はただし保険適用がないサービスでございますので、その費用の一部を市が負担する制度としておりまして、秋ごろの実施を目指して現在利用時間や料金の詳細等を検討しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
井田茂樹議員。
ありがとうございました。素晴らしい答弁ありがとうございます。いやいや、このレスパイト事業を希望している家族はたくさんいると思います。ぜひ早急に事業をスタートしていただきたいと思います。老人人口の増加から老人介護施設が増え、行政による介護される側だけでなく介護する側への手厚いサポート体制が広がっていますが、絶対数の少ない医療的ケア時にはまだまだサポート体制が行き届いて いないのが実情です。日本には世界的に見ても福祉後進国と言われ、青森県は今宮下知事になり、医療的ケア時や心身にハンディキャップを持つ人たちへのサポート体制強化へと動いております。神奈川県の横浜市においては令和2年4月から全区で横浜型医療ケア時等コーディネーターの設置し、医療ケア時を中心に医療、福祉、保健、保育教育と地域全体でハンディキャップを持つ人たちや家族をサポートする体制を整えています。それぞれの団体機関が個別に動くのではなく、お互いに綿密に連携し、サポートしていくことが本当に大切なことだと思います。むつ市もぜひ、このような体制づくりを進めていただきたいと思います。むつ市は、子ども真ん中宣言をしています。その真ん中にいる子どもたちとは、もちろん、ハンデがあるなしにかかわらず、すべての子どもたちでなければいけません。ハンディを持つ子どもたちや、子どもたち本人や保護者、兄弟、家族が取り残されていると感じることのないように、今後もさらに温かな体温を感じることができる対応を続けていただくことをお願いいたします。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。